いずる国の勝者たち、今回のゲストは毎日少なくても確実に利益を上げ、限られた投資資金を有効活用する徳山式デイトレードを提唱する個人投資家、徳山英樹さんをゲストにお迎えしてデイトレードの極意を学んでいきます。徳山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まずその、徳山式デイトレードの話から進めていきたいんですけれども、はい、この取引スタイル、大体、どのぐらいの収益を求めて、どのぐらいの資金規模でこうやっていくというものになるんでしょうか。
はい、一応目標利益として1日5万円欲しいなということでやっています。
はい、
でそれに対してどれぐらいの資金規模でやっているかということですと、一応私は2001年に今の専業トレーダーとして始めたんですが、その時から一応1000万円の資金を用意してやっております。実際正確には1000万弱ぐらいになると思うんですけども、それをいくつかの証券会社に入れて信用取引で運用しています。
そうすると相場は9時に開いて11時まで、そして1時から3時ということになるんですけれども、はい、その時間帯以外のところ、1日の、徳山式トレードデイトレードに習うと、はい、1日の流れというのはどういうふうな流れになりますか。
はい、一応デイトレードとしてはもう実際には今前場だけでほとんど手締まってしまうんで、
はい、
徳山式のデイトレードやってるのは9時から11時ということになりますね。はい、でそれ以外に最近はそのスイングトレードと称して、オーバーナイトする一泊だけ持ち越すトレードもやってますんで、
はい、
それを始めるのがその前場終わって今度5場からそれを始めて引けまでかけて仕込んで、それを持ち越して次の日の寄りで決済するというですね。完全に1日の中でその前場の2時間だけデイトレード、それ以外がスイングトレードというふうに分けてや
る。サラリーマン生活というのはどのぐらいされたんですか。
はい、これ一応サラリーマン全くもう株とは関係ないところ、一般の会社に、事務系社員なんですけども入って12年ぐらい勤めたと思うんですが、
その間も株は、
その間は基本的にもうほとんどやってなかったですね。ちょうどバブルが崩壊した時はもう仕事に夢中というか仕事に本当、没頭してたんで全然知らない、気がついたらバブルが弾けててこんなに株が安くなってるなということで、そのもちろん口座あったんで、本当に下がってなんか巷の話題になってた時に少し買ってすぐ抜けるなんていうことはやってたんですけど、その頃は本当に年に数取引するぐらいでしたね。自分はその株を始めた時はそのやっぱりテクニカル分析して、パソコンで分析させてっていうことは非常にやっぱり有効だというふうに考えたんですが、当時の環境はまだあまりそれができなかったですね。パソコンデータに打ち込むっていうのも媒体が全然なくて手で打つぐらいしか基本的に個人投資家はなかったと思うんですね。それがそのインターネットが急速に普及して、データをなんとかこう取り込めるようになってきたと。しかもオンライン証券というのが出てきて手数料がその時大幅にオンライントレードで引き下げられましたね。で当時はその以前というのは手数料往復考えると4% ぐらい乗らないと利益が乗らないということで結構それは大きな幅だったんですけど、それがどんどんもう安くなって10分の1、100分の1なんていう感じに手数料が劇的に安くなってきたんで、これだったらもう本当短期トレードでちょっとこう分析してやれば儲かるんじゃないかと。これは本当に自分が考えてた本当理想の世界が目の前に来てるなっていうのを感じまして、やっぱりもともと株式投資が非常に好きだったんで、急速にその辺からこれでやってったらどうなんだっていうふうに自分で自身でいろいろ考えるようになって。
徳山さんの言葉で言うと、多銘柄同時仕掛け方式と、
ちょっと、難しいなんか偉そうな言葉になってますけども、
それについて、そういう仕掛け方式なんです、というお話をちょっとしてきたんですけれども、同時にですね、仕掛けた後では今までこうお話をするとどちらかというとどこでプロフィットを取るとかというよりは、流れに乗った方インデックスですけれども、インデックスの流れに追いついていこうとする銘柄を残していくという上では、紡いでいく、言ってみれば損切っていくということにもなるかと思うんですけれども、いう話が主体的になっていたんですが、損切りというのは、当然両サイド仕掛けていますから、損切りの方にちょっと注意をする必要があると思うんですけれども、その辺損切りの方はどういうルールになっているんですか。
とにかくこれは損切りっていうのは本当に難しいんですよね。これで本当に悩んでおられる方ってのが多いと思うんですけども、私の場合はこうちょっと発想を変えて、やっぱり損切りっていうのは本来なかなかしにくいものなんですね。これは自分で研究して研究すればするほどそれが外れた時のショックっていうのは大きいですよね。 ですがそれがそんなはずはないとか思っちゃったりして、はい、まあ、それをずっと持ち越したりしちゃって塩漬けになるなんていうパターンがよくあるんですけども、それがやっぱり嫌なものなんですけども、だったらもう損切りは必ずやるものだっていうふうにしたのが私の今のやり方なんですね。というのは必ず反対方向のものがあるわけで、どっちかは必ず切らなきゃいけない、半分は必ず切るって言っても過言じゃないと思うんですけども、そういうような感じなんで、もう最初にどんどん切っていきますんで、そういう作業が全然苦にならないくなってきたんですね、うん、これやり続けていくと、
まあ、成功している、要するにこうなんかこうこれでいけるみたいなものを掴む期間が、うん、まあ、短い人もいれば、例えば徳光さんのようにこう比較的早い段階でそういうものを掴んでしまう人もいるし、それを掴もうとしながらこうずっといって、結局そういう機会も資金も足りなくて、うん、まあ、そういうところに至らずに、うん、撤退する人もいらっしゃる、うん、ということだと思うんですけども、うん、違いは何なんですかね。
ですかね、やっぱりなんでしょうね、私も今のこのデイトレのやり方を、まあ、作り上げた時までも覚えてるんですけど、2003年のもうゴールデンウィークだったんですね。なんかそこで偶然なんかこうひらめいたところがあって、